皆さんこんにちは。
こんにちは。
気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、12月も半ばになりました。ちょっとね、寒くなったり暖冬のようなところもあったりね、気候変動まだまだ深刻ですけれども、今日は立命館大学国際関係学部のインターンの人に来ていただいてますので、インターンの人からのお話をメインにお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。それではね、もう早速、お二人来ていただいてますので、まずはお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。ブライスさん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。立命館大学国際関係学部2回生のブライスと申します。今はGDP という留学プログラムをやってるので、1回生と4回生の時はアメリカン大学で、2回生と3回生の時は立命館大学という形の留学プログラムですね。今気候ネットワークにインターンシップをやってるんで、後でもっと詳しく話しますけど、はいはい、本当に大切にしてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、もうお一方はダリアさんです。ご自身の自己紹介お願いします。
はい、はい、こんにちは。ダリア・ハイモブと申します。出身はイスラエルです。で、ブライス君と同じく立命館大学とアメリカ大学の JDP で学んでます。で、今は国際関係の学部の4年生です。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、お二人とも、立命館大学に、留学してきてね、今日ね、気候ネットワークでインターンをしてるっていう内容をお話しいただくんですけども、大学ではどんなことを専門的に勉強していますか？
そうですね、国際関係学部なので、一応国際法律と国際衝突について研究してるんで、授業はいろいろ取ってるんですけど、一番興味深いなのは環境法律とかですね。
なるほど。
中国や、インド、こういう発展中の国の大気汚染の排出についてとかですね、それの授業も取ってるんですけど、国際衝突は、どうやって避ければいいですか、それについてちょっといろいろ調べたいと思います。今いろいろ研究してます。
はい、国際衝突というと紛争とかそういう関係ですかね。
そうですね、従来の衝突とかではなくて、なんていうかもっと政治的な喧嘩っていうかですね。
なるほど、なるほど。必ずしも武力衝突ではなくて、
そういうことです。
はい。はい、分かりました。はい、とてもね、気候変動問題にも関係する、テーマだというふうに思いますけども、ダリアさんのお勉強、ご専門何でしょうか？
はい、私も国際法と、私は個人的に世代間の公平性について研究しています。で、公平性と世代間の公平性というのは、で、今世代は次の世代にどのような法律を整備できるという概念です。
はい、すごくね、重要なテーマだと思いますね。特に気候変動は世代間の不公平で、気候正義をね、取り組みましょうということになっているので、それも法律の観点からっていうのは面白いですね。
はい、
はい、未来の人たちに関する法律っていうのもどこかで聞いたことあるんですけれども、
はい、はい
はい、どこでしたっけ？
はい、今はとてもこの課題はとても環境保護とか環境、気候変動とかそういう課題についてとてもこの世代間の公平性は重要で考えられていますし、で、なんか今はこういう概念を本当に存在しているのか、国際法で、
なるほど、
はいはい、そういう、
なるほど、
研究しています。
はい、国際法においてそういう概念があるかどうか、なければね、ちゃんとそういうのを作っていかないといけないということですよね。はい、ありがとうございます。で、気候ネットワークのね、インターンいつから始めたんでしたっけ。あの9月くらいですね。はいはい、はい、まだね短いんですけれども、どんなことをしているか教えてもらえますか。
そうですね、さっきより言いましたが、今研究しているのはその中国の工場 の大気汚染の排出とかですね、はい、最近、気候変動や地球温暖化が大問題になってきたので、やっぱり興味深いと思います。はい、何でしょうかね、今までは、立命館の、教授とか、いろいろな人、実は今までは一人なんですけど、教授を面談したんですけど、いろいろ分かったんですけど、これからは、実は論文を書いてるんですけど、それを完成するには面談はもっと必要だと思います。
なるほど。
やっぱりなんでこのテーマを選んだかっていうとさ、何でしょう、実は恥ずかしいかもしれませんが、実はあんまり知らないから逆に解析したかったのです。本当に面白いと思います。
はい、そうですね、中国の、ね、大気汚染とか、そういうことをすごく重要かと思います。中国には行かれたことありますか。
ないです、空港だけですね。
なるほど、はい、ね、必ずしも行く必要もないんですけれども、はい、研究テーマとしては中国の環境についてということです ですね、はい、ありがとうございます。ダリアさん、どんな活動ですか。
はい、で私はもうブライス君のように正直たくさん気候変動についてあまり知らなかったんですけど、ちょっと宇宙について、はい、興味があって、宇宙ゴミについて今研究してます。
はい、
で具体的に宇宙の検査をしたり、それとも今この世界の各国と日本のその宇宙ゴミの問題解決のための開発とか政策についてもっと調べています。
なるほどなるほど、はい。宇宙ゴミあんまりね一般的なテーマではないんですけれども実はねすごく深刻な問題でもあるということですよね。
はいはい
はい、で特にやはりその私たちが地球環境を守るっていうことであれば宇宙から見て地球一つだっていうね、だからあまりこう各国が、押し付け合うとかね、こうそういうこうエゴを主張するんじゃなくって、宇宙から見て地球を守るっていうね、そういう観点で気候変動対策も進めていく必要があるかなとちょっと改めて思いましたけれども、はい。で基本的にはね外国からの方のインターンということで、研究ご自分の、ね、研究とかそういうのを重ねてもらって、発表してもらったり意見交換したりってことになるかと思うんですが、どうでしょう、気候ネットワークについてはどんな印象をお持ちでしょうか。
そうですね、正直に言うと実は今までインターンシップをやったことなくて、これは初めてなのです。それでありながら、なんだ気候ネットワークはやっぱりそのメリットの一つなのは自由に勉強できるのです。他のインターンシップだったら義務があって、でその義務を完成しないとダメっていう形なんですけど、気候ネットワークは自分がもっとなんだ、勉強したいテーマについて勉強しても全然大丈夫ですよみたいな形で、はい、それがやっぱりいいと思います。私はもちろん中国の工場について勉強してて、家でもインターンシップ先でも一応どこでも勉強できて、どこでも提出できて、それがやっぱりすごいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、自由にしていただいているということなんですけども、裏返せば私たちがちゃんと面倒を見てないということになるかもしれませんけども、
ね、本当に、はい、なんていうかインターンシップっていうか、それより家族みたいな関係なんですよ。
なるほど。
マルツさんっていう先輩がいて、はい、やっぱりいろいろ手を貸してもらったりとか、それが本当にすごいと思います。大切にしてます。
はい、ありがとうございます。気候ネットワークのスタッフと一緒になってねやっていただいてるっていうことかなというふうに思います。
そうです。
はい、ダリアさんどうでしょう。
で私は今までなかなか日本語で 研究を行う機会がなくて本当に気候ネットワークに感謝しています。でさらにこういう、環境問題というとかそう浅岡会長が担当しています神戸の件についてもたくさん学びましたし、
はい
はい、本当にもっと環境問題についてより深く考えるようになりました。
なるほどなるほど、はい、代表の浅岡は弁護士なので特に気候訴訟ということにねこだわっていまして神戸ではね石炭火力発電所にね、神戸の地元の方と一緒に、それをストップさせようという、はい訴訟に関わっていてそのことについて学んでもらったということですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。どうでしょう、なんかもうちょっとこう厳しい言葉ないですか、気候ネットワーク
わ
ー厳しい、ね、
何言いますか、まあ、厳しいっていうか、
はい、
他のインターンシップと同じようにやっぱり、毎週、3回4回、1時間、なんていうか5時間ぐらい、その勉強する必要があるので、それは厳しいっていうかやっぱり、論文の完成するにはやっぱり必要じゃないかなと思います。逆に楽しいんです勉強は。
なるほど、はいはい、時間がね少しいろいろとね忙しいのでね。
そうです、
はい、誰さんどうですか。
いやなんか菊根君に感謝していますし本当に悪いことが全然思い出せないんです。
はい、ありがとうございます。そういうこともあるかなと思いますけどもまた放送じゃないところで言ってもら
い
ます。はい、で、そしたらね多分最後になるかと思うんですけどもお二人の、将来的な希望、今の研究でも結構ですしあるいは終わってからそしてあるいは地球全体のことでも大丈夫ですので、こんなことを希望してる夢でもいいですので、教えてもらっていいですか。
そうです。国際変動、国際そうですね気候とかでですね国際国際政治に接する仕事が実は目標でなのでなんていうかずっと前から環境は正直に言うとそんなに興味がなくてでもこのインターンシップをやることでいろいろその興味が段階を踏んで上がってきてやっぱりもし将来的に環境に関する仕事ができたら本当にいいと思います。何でしょうか、日本で就職するかアメリカで就職するかまだ全然決まってないんですけどそれは大学院から卒業してからですけどやっぱりブライス的に言うと、
はい
日本の文化や、
はい、
そうですね歴史とかですけどいろいろ興味があって日本で就職できたらいいと思います。
なるほど、
もし、
はい、
そうですね、日本の政府にその気候政策に関する仕事が、
はい、
目標なんです。
狙ってます。なるほどね、
はい、
まさにね国際関係を学んでいてそういうところでね活躍できるっていうのを
ね
これから私たちも期待してますダリアさんどうですか。
はい、なんか面白いねブラス的な答えね
、はい、
ですね。で私は本当にこのインターンシップによって本当にたくさん学んだし今からもっと環境についても研究したいと思います。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。もうねお二人のこれからのことも、期待しながら、今日の放送は終わっていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。